それは兄、
まだあるの？
考えなければいけないのが土地環境の問題なのだ。一年中ほぼ温暖な気候や港が多い土地などでは猫さんは繁殖しやすいからな。
そっか、じゃあこの辺りは猫の繁殖にうってつけだ。
そのーに、
まどかまで。
そんな土地では猫さんを保護しないで放っておいても大丈夫だろうという気になりがちです。だから放置したり行方不明になっても探さなかったりで野良猫さんが多くなります。
施設での処分ゼロを目指すって言うけど、そもそもどれくらいの犬や猫が処分されてるの？
この県では昔1年に1万匹以上の猫さんがそういう目に遭っていた時期もあったのだ。
1万以上？
さすがに今はそこまで多くありませんよ。
よかった。
でもさっき言ったように野良猫さんは未だに大変な環境にいるのだ。例えば1年間で数千匹の猫さんがかわいそうな姿になって路上で発見され回収されているところもあるのだ。
お腹を減らした猫さんや病気になった猫さん、猫さん同士の喧嘩や他の動物に攻撃されて傷ついた猫さんなどですね。特に喧嘩して傷ついた猫さんは傷からのウイルス感染で残念なことになりやすいらしいですよ。
お天気のいい日に公園やお寺で日向ぼっこしてるノラちゃん見て、ああお気楽でいいなぁなんて思うこともあったけど、実際超過酷なんだね。
まあ個人的な意見としてはノラちゃんは少しでも減らしてあげたいな。
でも猫の繁殖力を考えるとちょっとやそっとでは解決できない難問なわけですね。
ネズミさんなどに比べれば猫さんの繁殖力など大したことないと言われる方もいらっしゃるけど、やっぱり大したことあると思えてならないのだ。
ですから不妊去勢手術をしないで増える猫さんをどうにかしようとしても焼け石に水だと考え、 TNR 活動ではまずは不妊去勢手術を推進するとなるのですわ。
反面いっそのこと一時的に全部の野良さんを処分すればいいという意見もあるのだ。
わあ、それはまた極端な。丸尾もまどかも大丈夫？そういう意見を普段から耳にして。
問題はないのだ。
そうですね、問題はございません。
そうなの？
ね、ついていけないでしょ。
ついていけません。
二人のメンタルどうなってんの？まったく。
別にショックを受けないわけではないのだ。施設での処分だけでなく不妊去勢手術の内容を聞いてご飯を食べられなくなることもあるのだ。
時々気絶しそうになることもありますよ。
そうだよね。ごめん。
ノープロブレム。話を進めるのだ。
そうだね。
TNR の T と N、 つまりノラちゃんたちを捕まえて手術する。そしてその後の行き先として飼い主さんが見つかればそこだろうし、見つからなければ話がいい。ここまではわかるんだ。でも R の部分、つまりどうしてまたわざわざ元の場所へリターンして地域猫として世話をするのかがわからないんだけど。
猫さんはテリトリー意識が強いので元の場所へ猫さんを返してやるとよその地域の野良猫さんがそこへ入りにくくなるのだ。
おお、そういうことか。
なるほど。じゃあ DNR 活動にはやはり意義があるってことじゃないの？
募金活動を丸落としながらその点について二人で考えているのです。
正直言ってまだケースバイケースとしか言えないのだ。
二人がそんなに考え込むほど難しい問題なんだね、これって。
DNR 活動に猛反対される方々が大変多いのも現状でして。
単純に思うけどさ、不妊去勢手術をしてるなら猫は増えないんじゃないの？
理想的な環境を想定した場合の理論ではそうなのだ。例えば離島でこの活動をやってうまく管理すれば確実に減るのだ。
離島？
つまり TNR 活動の後で新たな猫さんの流入が起こりにくい状況ということですね。
なるほど。離島だと TNR 活動の効果も出しやすいのか。
桜猫さんのお世話に関するコミュニケーションも島民同士で取りやすい場合が多いですね。それから数年後の結果も見やすい。
実際九州と瀬戸内海のいくつかの離島で行った DNR 活動に関する実態調査報告などもあって各島の頭数減少率が5年間で 50% 前後となっていたことが報告されているのだ。
やっぱり効果あるんじゃないの。
あくまでも離島で、しかも島民の協力体制が整っている場合の数字なのだ。対象地域が広くなればなるほど、また住民が多くなればなるほど効果は薄れるのだ。
日本国内でも地域によって効果に差が出るということね。
当然そうなるのだ。
アメリカでは PNR 活動の効果を否定する論文も出ているそうです。
今度ジネブラにその論文の翻訳をお願いしたいのだ。
お安いご用よ、いつでも言って。
でもね、アメリカと日本じゃ大陸と島の違いがあるし、そもそも動物に対する意識が全く違うもんね。その辺も考えないといけないんじゃないのって私は思うな。
めぐみさん、今日はまともなのだ。
はっはっは。たまにはね。実は最近 TNTA 活動の実施報告を読むことがあってね、改めていろいろ考えていたんだよ。あ、でもこの話はまた今度。谷山議員の話に戻ろう。
そうでした、ごめんなさい、話そらしちゃって。
ねえ、谷山の母親は自分のやってきたことに疑問を持っていないの？
5年間も続けてきたので彼女の感覚が麻痺しているみたいで。
そういえば彼女が4年前下の保護猫カフェに猫を遺棄した時は、猫1匹だけをきちんとしたペット用バスケットに入れていたけど、その後は段ボールに変わってる。キニマルの時などは一度に4匹を段ボールに入れてるし、これも感覚が麻痺して罪悪感が薄れていったからかもしれないわね。
なるほど。
彼女は谷山が思春期の頃、彼からかなりひどい仕打ちを受けていて、あざが絶えない毎日だったそうで、そのトラウマから谷山の頼みを聞いていたということです。
わあ、それはいけないのだ。
やっぱりことを慎重に進めてよかったですね。
二人に止められててよかったわ。あぶね
え。吉岡さん、結局その谷山議員のお母さんはどうなったんですか？
今話したような事情があるので、今のところ事情聴取以上のことはしていません。
そうですか。
当然事情聴取のことは決して息子には言わないように釘を刺していますが。
まあ息子怖さにいつ口を滑らせるかわからないね。
そうなんですよ。ですから何かこちらが手を打つなら早い方がいい。
谷山議員の悪事を暴くのだ。
暴くのだ。
安心した。
しかしね、トラウマ抱えた母親の証言じゃ危なっかしいな。
最悪息子の圧力に怯えて証言撤回なんてことも考えられますからね。
募金の不正使用についてはどうなのだ。
医師会やマスコミとの癒着も暴露したいですが、警察が動くのはやはり難しいですか。
そうだね。誰かが何かを証拠に谷山を訴えれば警察も動くきっかけができるんだけど。
よいしょ。途中から話聞かせてもらってたけど、
あ、五郎さんが起きたのだ。
猫さん人形たち、そろそろ五郎さんから降りなさい。
お父様、お目覚めでしたか？
はじめまして、吉岡陽子と言います。
どうも。
ダメでしょ、お父様。女性にはきちんと挨拶してください。
あ、失敬。